皆さんこんばんは。野木良日映画部反省会の時間です。野木良日さんです。
こんばんは、ムエです。
こんばんは、ウヨチータです。
よろしくお願いします。さて今日も映画を見てきました、
はい。
この度なぜか3人とも点数が実は一緒でして、
そうですね、
声を合わせて言いたいと思います。
は
い、せーの50点。これまたちょっと中途半端ですよね。前回あの野木良日さん、痛む人で100点を出したんですが、今回50点で、じゃあ100点に対して50点だから悪いのかと言われると、
そうでもない。
そうでもないのになんで50点？
なんでかな。これすっごい言いにくいね。評価しにくいんだよね。
今回もどちらかというと重いですよね。
重い、
テーマは重い、非常に重い、
非常に重い、
うん。
で、
後味が悪い。
なるべくしてそうなったというか、あれを経験した人はみんなああなるんだろうなっていう、そのあれのシーンはかなりお金かかってますよね。
そうよね。でリアルやしね、
うん。
やっぱり僕自分らそういう経験がないから分からんけど、やっぱりああいうところへ9ヶ月とか1年とかで行ってこっちに帰ってきたら、
もぬけの殻になる、
もぬけの殻になって心空洞になって、
それは向こうで自分の居場所を見つけれた人の場合ですよね。今回主人公の弟はもう二度と嫌だと言って帰ってきましたよね。
あっちの方が正常やろ、普通なら。普通に考えたら、
何百人かに一人あの世界じゃないと
生きていけない
人が、あのドキドキの緊迫感、あの世界見たら、あれも言ったら麻薬みたいなもんでしょ。
中毒症状、禁断症状みたいな感じ、
アドレナリンが分泌するんでしょ、あのとこ行ったら。
俺は生きてるんだみたいな、
爆発処理班の話があんな感じですよね。
そうですね。あれも確かにあっちの世界でしか生きていけないっていう、
あれも中毒者やったよね、ほとんど。
そうそう
そう、依存症というか。
宇宙人ジョーンズが、この手の話のドラマをの主役でやったことがあるんですよ。あれも現実世界に帰ってきてからも生きる居場所をなくしてしまって、最終的には悲惨な末路を迎えるんですが、
そう
あの手の話っていうのは多いんですよね。
ザラと言っちゃザラにあるんよね。
ザラにある、だから今回のが新しい着目点ではないんだけど、唯一の素晴らしい着目点が実在したっていう。
そうそう、実在の事実は小説よりいきなりやつよね。
本当にこんな人がおったんだっていう、
日本人は全然知らんよね。ほとんどの人は知らんかったと思うよ。
知らんかった
ですね、こういう人がいたっていうのは。そう
そ
う、
映画で初めて、
そうです、
知ったっていう、
どうなんでしょうかね、この国の言語圏の人たちは、知名度あるんでしょうか。
知名度でしょうね。やっぱり有名だったんでしょう。
あれだけパレードの人数がね、出とったぐらいだから、
実際のシーンが出てくるんですが、かなりの人がおりましたんで、
知名度は。小さい子供までおったよね。
そうですね。
今もアメリカはあれが大問題になってるから、こういう映画が次々と作られている状態だと思うんですよね。
この知名度の高さでいうと、日本人でいうところの和菓子が好きだった数字、下の名前が数字の人おりますよね。あれぐらいでしょうか、知名度。
わかりますよ、
はい、
意味わかりました、わかりました、
はい、和菓子が大好きだった人、やたらと見に行きましたよね、我々も映画部で。
映画部でも見に行きました。
やたらと和菓子食うシーンが出てくるんですよね。
ありましたね。
あの人っていうのは、
てっぺんの人ね。
ある程度、てっぺんの人。あれも、言ったら、それは今時の、ミーハーな人たちは知らないかもしれないけど、大概30歳以上の人みんな知ってるでしょ。
大抵は知ってると思うよ。
知ってるでしょ、あの人。
おそらく。
名前ぐらい。
男の子やったらみんな知ってるんじゃないですか。
あ、やっぱり知ってますかね。名前ぐらいは知ってるっていう、いきさつ知らんかっても。それぐらいの知名度あるんでしょうかね。
あるんやろ
ね。みんな知ってるっていう。
でもまだ、まあ、中では言ってたけど、今の話やったでしょ。
うん。そうだね。
今の話っていうか、まあ、ここ10年ぐらいの話だから。歴史にはなってないですよね。
そう
ね、まだ。
そうやね。教科書に載るとかいうレベルじゃないよね。だけまだ、神格化はされてないよね。
うん。 2013年ぐらいの話だったんかね、最終的には
に亡くなってるっていう、うんうんうんまあ、これ大ヒントですよ、2013年に亡くなってるって
そうです、
ね、いいの方が良かったかな、
うんまあ、だけど今回その映画の再現性って最近リアルになりましたね、
あすごいよね、
あれちゃんとあっちの国に行ってやってるんですか、それともセットで撮ったんですかね、あれ
上空から映すシーンあったけんセットと考えたらすっごい広大ですよね、
CG やったりとかいうことは考えられないかな、
周りは CG、 よくあ我らが住んでる四国の形に似た国で撮影する場合多いでしょう、うん、ああ広大な場所がよういっぱいあるんでやたらっちで撮影する映画って多いじゃないですか、この言語圏の国もそうですけど土地なんぼでも余ってますから、うん、
まあね
やろうもたらできるんじゃないですか、う
ん、セット組んどるかもしれんしね、
日光江戸村みたいなのがあるんでしょう、
日光なんとか村ね、なんとか国っていうのがあるんですかね、
日光なんとか国
東京ドーム8個分とか、ね、そんなんがあるんじゃない、
平気で作っとるそうですね、向こうの映画やったら、
それやったら上空のシーンからでもね、
CG にもあんまり見えんかったし、ミニチュアにも見えんかったから、
なんかさっきからみんなうんうんとしか言ってないですよね。
なんか喋ること全然ないっすよ。ないんよね、
だけど本国では公共成績1位とかなんか、とかいう話も聞いたことあるし。あれでしょ、この映画ってあの人がでしょ、
でもともと俳優さん で、
あそうです、ね、
俳優としても大成功を収めて監督としても今までもいっぱいいろんな映画撮ってて
数々
ヒット数々ヒット飛ばしてますんで、
う
ん、
出しますよね、
でも数々ヒット飛ばしてる中から、まあ、この最新のが一番だというのもなんかえっていう感じはしますよね、
そうなんよね、
彼の作品らしからぬような演出と話でしたね、そう
そ
う、
わざと、もう原作読んだことないから分からんけども、淡々ともうその通りに描いただけなんやろうか、
別にこの監督さんじゃなかったもこういう風に撮れますよね、
撮ろうと思ったらねできるよね、
別にこの監督さんの味は全然ないですよね、なんか思ったんですけど、もしかしたら政府とかに頼まれて国威高揚のためにこの人を主人公にして撮ってくれんかいって金どんどん積まれたとか
まあありえるよね、そういうことも、
無名の監督さんよりもこの人が撮るっていうだけで、それだけで見に来る人いるんです、
それだけで、この監督の名前だけでね、
そうそう、名前だけで客に、ね、1億人ぐらい呼びますから
来る、来るやろね、
来るでしょうね、
でも力量としてはすごいと思うわ、もうかなりの年よこの人、
かなりの年ですね、
いくつも80超えてる、
80は軽く超えてますよ、こんなすごい人になるとは思わんかったよね、
そう俳優時代、だいたい俳優さんが監督になった時ってイマイチの場合が多いんだ、
大概イマイチの方が多いんだけどね、
自己満足とか趣味でやってる場合が多いんだけど、この人はすごいよね、
泣ける映画も結構あったしね、この人の見た、
ありましたね、
自動車の名前の題名のやつとかね、
あと
あれは、めちゃくちゃ面白かったですね、
あと何でしたっけ、
私が泣いたのはあれですよ、
お金の赤ちゃんですか、
ああそうそうそうそう、
最近赤ちゃんですか、
そうそうそうそうそう
そうそうですね、
もう泣きましたね本当に、まあ本当思いっきり本当ダムが決壊したように泣いたのは自動車の名前の題名のやつですよ、これはもう止めどもなく出ました、
あれ私勧めましたもんね、ムエさん絶対見に行けっていう命令口調のメール出しましたもん、
これは嫁さんと見に行って嫁さんも大号泣しました、
僕は全然見てないんです、僕はあんまり今週の監督の作品は趣味に合わないというか、
そうな、
映画部で見たのはあとこの他はアイランドですかね、
アイランド、
ラブレターフロムアイランドでしょ、
そうだそうですよね、見に行きました見に行きました、
一部あれ一部二部っていうんですかね、
一部と二部がありました
よ、ね、なんですかねあれ、
どっちも見ましたよね、
どっちも見ましたよ ね、
ましたね、
まだあっちの方がこの監督らしいんじゃないですか、
そうかな、
両方の視点からやるという画期的な、
ああそうそう、公平さを期すためにみたいな感じもあったし、
これ冷静に考えたらこっちかなり一方的な視点ですよね
どちらかというとこの監督の思想よりも本当さっき言ったような
プロパガンダ、
うん、プロパガンダだって主人公がなぜ愛国心に芽生えたかのそのいきさつがよくわからない。
そうそうそうそう、だから点数もちょっと低いんや。
もっとそこをいろんなエピソードがあって目覚めるならわかるけど、うん、テレビ見ていきなり立ち上がって
俺は行くぞみたいな、
そうそうそうほんで伝説になるんですから、
すごいよな、
すごいよな、あれ
本当ああそうなんですよ
まあかなりリアルです。
あの確かあれ15指定になってましたよ、R15 指定に。
ああ、やっぱり、
ね、それ奥さんとのシーンがあるからですかね。
やっぱりあの未成年をやっちゃうシーンがあるからじゃない。あっちの方が大きいでしょ。
そうか、
倫理的に未成年やっちゃあかんでしょ。だっけ、僕もあの CM であれやるかやらんか寸前で止まるじゃないか CM。
あの時
なんだかんだ言ってやらないだったと想像したんですよ。
あ
で実際はやっちゃってたと。未成年やっちゃうね。
そうよね、
結構あけ、
しかもお母さんもやもんね。
そうやね、あけ、そこがもしかしたらこの監督らしさいとか出たのかもしれん。あの包み隠さず
隠さず、
うん、全部やりますっていう。
あ、
真実を見てください、目を背けないでくださいっていう、これが現実ですっていうのを言いたかったの。
まあそれもあるんかもしれんよ、うん、
現実はこんなに悲しいものなんですというわけでもないよね。国威高揚よね思いっきり国威高揚よねこれ
まあ今こうやって喋ってる間にもあの国ではいろんなことが起こってるんだという現実も知ってほしいもあるんかもしれんしね、
うん、実際ね、
実際には
あの地球の反対側ではなんかあるでしょうし、
うん、後半はね、帰ってきた現実世界に帰ってきた人、ボロボロになった人を普通に、うん、あの映してましたし、
うん、
あの辺からねだんだんだんだん重なっていったんですよ、うん、こっちに帰ってきてからが、帰ってくる前のからだんだん重なってきて、ああと思って50点になってしまったんですよ、う
ん、まだね、まあ、モデルさんがまだ生きとったらね、
うん、
結末も明るいんですけど、モデルさんがね、
ああいうことになってしまったらね、
さすがにちょっと重くならざるを得ないですよねまだねちょっと理由が理由ですしね、
うん、
結局まあ仕返しとか天罰といっちゃ言い方悪いかもしれないけど、それに近いもんですよね。
因果応報みたいな感じ。
そうそうそう、そんな感じ。
まあ、あ、そう、そうよね。
でも最終的にあの人立ち直っとったんでしょ。
立ち直っとったんや、
うん、立ち直って、うん、あの人助けをしよって、
う
ん、
そうそうそうそう、
ですから。それでもやっぱりね、
因果映画の最後に出てましたね、 実名でなんとかファウンデーション言ってこうマークが出てったでしょ、ロゴマークが。
あー、なんか
だからなんか財団みたいなの立ち上げたんじゃないんです。自分の名前と、
あ、そう、名前なんとか出てましたね、
名前と、なんとかフェデレーションとかなんとかって。だからなんか、
だからああいう不良の人たちを助ける財団とか基金とか立ち上げた、
ね、立ち上げたんじゃないですかね。
あれってあの職業の退職金って結構もらえるんですか、あれぐらいになると。
もらえるんじゃないんです、相当。
で結局なんか人助けはしよったけど、あれ下手したらボランティアみたいなもんでしょ。
ボランティアでしょうね。
ボランティアでしょうね、
うん、ということはやっぱり退職金が結構出てたんでしょうね。
そうでしょうね、辞めたいってはっきり言ってましたでしょ、
うんうん、でも役職的にはその部長とか重役とか
常務
とかじゃないだけですよ、うんうん、課長ぐらいですかね、
うん、いや下手したら主任とか
係長ぐらいが、
うん、じゃあなんか特別ボーナスとかでも出たんですかね。
やっぱ金属年数じゃないですか。
あ、金属年数か。
恩給みたいなのもあるんじゃない。
あ、それか、何ですか、ね、
怪我してました、
怪我してました、
ラストで、
うん、怪我してました
ってことは、なんかそういう恩給が あるんじゃないですか。
あとは営業成績じゃないですか
営業成績
営業成績はもうダントツでしょう。営業成績に応じたなんかボーナスが出るんだとすればすっごい出ますよ
これ恐ろしいな、恐ろしい営業成績な、これやけど、ある意味
あ、
うん、まあ結構もらってるんじゃないかと思うよ、うん、でないと基金立ち上げたり、ね、ボランティアでああいう活動なんか
初めてやっちゃった相手が未成年っていうのは本当の話なんでしょうかね。初めて未成年やっちゃうっていうのは勇気いりますよね。
いるよね。多分本当の話じゃないです。あれ第1回目だった、
ね。だから逆に言うとそれでもスパーンと何もかもがすっ飛んだっていう可能性も。
だからあのもうあの第1日目からもう少しずつやけど心が蝕まれていき始めたんじゃない？おそらく。まあ平気で女の人もやっちゃったけど、であれ相手側の方のオリンピックの選手っていうのもあれ本当の話やろか。
本当の話じゃない。
元オリンピック選手とかいう、まあなかなか感想言いづらいな。もうあんまり話始まんような気がするけど。
人によっちゃこれを楽しい娯楽映画だと見てもいいもんなんでしょうか。めっちゃリアル、めっちゃリアル、めっちゃかっこいいけ、見てみとかいう風に語る、まあ、語れますかね。
何人かはおるかもしれんけど、これは
めっちゃリアルでとか。
それは期待して見に行かん方がいいと思うけどね。
俺あの後なプラモ行ったぜとか言う。
他人事って思える人やったら面白いかもしれない。
ああ我々はいかんな、ズーンと来るけ。どうでしょう。なかなか話が弾みませんけど。
まあこんなところですかね。弾みませんって言いながら結構喋ったと思いますよ。
久しぶりじゃない。でも
あいやまだ
20分喋ってない、ま、
これ編集したら10分になりますよ。
でも映画部で久しぶりじゃない、こんなに話が詰まってしまうって。
詰まってしまう、う
ん、大概えなんやかんや言いながらでも20分以上30分近く話したりすることがザラやのに、
うん、例えばあの評判のある方服部君でももっと喋れますよね。あの次回はこの映画部は月に1本というのが原則なんですが、なんと次回は月に2本見ちゃいます。
お
ー今日はこの辺で、はい、野際さん明日仕事なんで、もう今日ですけど、
今日ですね、
頑張ってください。
休日出勤なんであんまり8時半に行く必要はないんですけど、会社の鍵開けてくれる人が来ないと私は行けないんで、行って玄関で待っとってもしょうがないんで、
はい、
開けてくれる人が来る時間に合わせていかないといけないんですけど、まあ行ってきますわ。
そういうことで、
はい、そういうところでもうちょっと早めに終わらせてください。
はい、
はい、それでは皆さんさようなら。